母の日にある人から、私は子供がいないので母の日になると寂しい思いをします、そういったことを聞いたことがありました。私自身も母親を亡くした後、学校で母の日を迎えるのが嫌でしたね。しかし本来の母の日というのは、すでに世を去ったお母さんのことを覚える、そういう日でしたよね。母親にならない人はいても、母親を持たない人は誰もいないとそう言います。みんなお母さんを持っています。ですからハッピーマザーズデーっていうのは男性にも言ってもいいんですよね。その方もお母さんを持っている、まあもうすでに天に送られたとしても天にお母さんを持っている、そういう意味で今日は全ての人がマザーズデーをお祝いできるとそう思います。で、今母にならない人はいても母を持たない人はいない、そう言いましたが、イエス様もお母さんを持っていらっしゃった。イエス様も母なしには、母マリアなしには私たちの救い主としては存在されなかった。もちろんイエス様は永遠の先から存在していらっしゃる、永遠の神の御子として存在していらっしゃいますが、人となられるときに、私たちの救い主となられるときにお母さんが必要だったわけです。神の御子が人となられるという最も大きな奇跡は母マリアなしには起こらなかった。イエス様にとっても母マリアはなくてならない存在でした。もしイエス様が現代にお生まれになったとしたら、イエス様も私たちと同じように母の日をお祝いなさったことだろうと思います。大抵は母マリアのことはクリスマスの時に皆さん思いますよね。で、クリスマスが過ぎると母マリアのことを忘れてしまう。で、私たちは受難週にイエス様と苦難を共にしました母マリアの姿を見ました。もう一度この母の日に私たちの主の母のことを考えてみるのもいいこと、ふさわしいことだと思いますので、今朝は、カナの婚礼、イエス様がなさった最初の印、最初の奇跡ですが、その時に母マリアがどのようにイエス様と関わられたかということに焦点を合わせたいと思うのです。この奇跡についてはもうたくさんお話したいことがあるんですが、今朝はその部分は割愛して、母マリアとイエス様との関係ということを注目してみましょう。最初に目を留めたいのは、最初にと言っても今日は2つしかポイントがないんですが、第一のポイントは母マリアがブドウ酒が切れたということをいち早く知ったということ、それに気づいたということ、この婚宴の必要に、人々の必要に気づいたということです。たくさんのブドウ酒を彼らは用意しておきました。と言いますのは、ユダヤの婚礼のお祝いというのは1日、2日、3日、時には1週間も長く続くことがありました。親戚の人だけでなくって近所の人ももちろんやってきます。旅人も迎える、そういうわけで、ブドウ酒が切れないように大量に用意したのですが、この時の婚礼の宴会、婚宴ではブドウ酒が切れてしまった。婚宴でブドウ酒を切らすなどというのは全くの恥でありました。それはこの宴会の世話役もまだ知りませんでした。もちろんお客さんも知りません。まだ次から出てくると期待していたわけですね。それを知ったのは、この聖書の中に手伝いの人と書いてあります、下働きの人たちだったのです。母マリアはこの婚宴にゲストに来ていたのではありません。おそらくこの婚宴は母マリアの親族の結婚式だったろうと思います。それでブドウ酒がなくなったことをいち早く知りました。つまり母マリアは婚宴での奉仕の中で、その下働きの中で人々の必要を知ったのです。で、そもそも母親にはそういう賜物が与えられていると思います。母親は家族の必要をよく知っています。今日は寒くなりそうだなと思うと子供にセーターを着せます。雨が降りそうな時にはご主人に傘を持たせます。いつも家族の必要を 考えて、それを満たそうとしている、それが母親です。教会という神の家族の中にも、教会の必要や人々の必要を察して、そっと人を助ける母親のような人がいますね。一言付け加えますが、そっとというところが大切なんです。これを大げさにやっちゃうと親切じゃなくて押し付けになりますね。その人のバンダリーを犯したりします。またコーディペンデンシーという心の病になってしまう。親切にして心の病になるなんてのはバカバカしい話ですけれども、実は日本人はなりがちなんです。まあそれはともかくとして、私たちも何かの教会の奉仕に加わらないと教会の必要がわからない。これはその通りだと思いますね。礼拝に来てまっすぐ帰るだけでは教会の必要が見えてこないのです。この礼拝がこうして行われるためには、年間を通しての礼拝予定というものがあります。教会のカレンダー暦に従って、礼拝の予定が1年間まず立てられます。そして2ヶ月ごとに、2ヶ月前に奉仕者のアレンジメントが行われます。みんな、ね、男性の方は出張したり、女性の方も旅行があったり、なかなかこのアレンジメントも難しい、限られた人数の中でできるだけ重ならないようにと本当に苦労してくれています。また1ヶ月前にはいつどの賛美を歌うかというのが、まあ、最終的には決められます。まあ、今月の賛美というのは1年通して決められていて、毎月、4週5週続けて歌いますので、どうぞ皆さん覚えてください。そして礼拝の数週間前には賛美の練習がなされます。スライドが作られます。今日も綺麗なスライドを私たちの目を楽しませてくれました。礼拝堂が整えられます。お花が飾られます。礼拝プログラムが用意されます。その一つ一つに多くの人々が関わっていますね。礼拝の後のティータイム、また愛賛会のためにも多くの人が喜んで奉仕してくれています。会計係の人は毎週遅くまで残って仕事をしてくれています。私が奉仕しましたいくつかの教会でも、例えばこの汚れたクッションカバーですね、汚れているなと思ったらさっさと持ち帰って洗って、クッションを入れた後、またその入れた後をですね、丁寧に、この糸で縫って塞いでくれ、そういう姉妹がありました。いつも綺麗なんですね。いつも綺麗というのはまた不思議なことなんですが、そうしてくれました。シニアランチョンというのをやっていた教会では100人分もの食事の材料を毎週毎週買い出しに行ってくれた方もありました。またライドのない人を毎週ピックアップしてくれた人、また困っている人がいると聞けば、もう自分のことはさておいても駆けつけてその人を励ましてくれた人、雨の日も風の日も暑い日も寒い日も毎週毎週教会のバスルームを掃除し、そしてそのホールにモップをかけてくれた人、こういうのって 1,2 度だったら誰でもできるんですよね。年 1,2 回の大掃除わーっとできるわけですが、でも私が知っているこれらの人々はこうした奉仕を10年以上も生まずたゆまず続けてくれた人たちでした。そしてこうした人々は教会の目に見える必要だけでなくって、実際的なことだけでなくて教会の信仰的霊的な必要もよく知っていました。人々の魂の必要をよく知り、そのために祈り働いてくれました。私ども牧師家族の必要にもよく気がついてサポートしてくれました。私が見聞きした範囲だけでなく、本当にこうしたことはどこの教会でも見られることでしょう。そういう奉仕によって教会というのは成り立っているわけですね。で、物事に生まれつき敏感な人もあれば生まれつきそうでない人もあります。で、 そうでないから悪いっていう、私はそう思いませんね。神様はそれぞれ性格を与えてくださって、ややゆっくりの方がピンピンピリピリしないでですね、物事がうまくいくっていうことがあるわけです。だから自分に与えられた性格をもう嫌だと思って直そうとするよりは、その性格のいいところを伸ばせばいいと私はそう思っています。しかしながら、もし私たちが教会のことや他の人のことにあまりにも気がつかない、そしてその気がつかない理由がいつも自分のことだけに忙しく、それを優先しているとしたら、それは性格上気がつかないんじゃなくて、その人の人生の態度、生活の方法が違っているわけですから、私たちは神様に対する姿勢、人々に対する愛というのを少し検討し直してみる必要があると思うのです。いつも自分のことを優先していたら、他の人の必要に気がつくことはありません。自分のグループのことだけを往々にしか目がなかったら、教会の全体のことが分かりません。気がつかないということは、その場合は性格から来るのでなくって、ちょっと神様の前に問い直す必要があると思います。マタイの26章、私がよく引くところですが、キリストは裁かれるべき人々にこう言いました。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。そうすると、それを聞いた人は、主よ、いつ私たちはあなたのお世話をしなかったんでしょうか。そう答えています。全然分かってないですよね、この人たちは。この人たちの考えの中には、こういう思いがあったかもしれません。主よ、あなたは神でしょ、すべてのものを満ちておられ、私たちの世話なんかいらなかったんじゃないんですか。そうでしょうか。この人たちはキリストが私たちの心を必要としておられるということ、私たちの手を必要としておられるということ、私たちの足を必要としておられるという基本的なことに全く気がついていなかったのです。聖書のABC が分かっていないのです。そのことによに彼らは裁かれました。私たちは主が私たちの心、手を、足を必要としておられるということを知っているでしょうか。何が主の必要としておられることが何であるかを知っているでしょうか。自分がしたいということが先になって、主がしてほしいということが後回しになっていないでしょうか。私の祈りはいつも、主よ、あなたの必要としておられることに気づかせてください。皆さんも共にこの祈りを捧げていただきたいと思います。さて、マリアのした第二のこと、第一のことは必要に気がついたということですね。第二のことは、必要に気がついたそのことをイエス様に取りなしたということです。取りなしということです。マリアはブドウ酒がなくなったことをイエス様に知らせています。どっかに行って、買いに行ったわけじゃないんですよね。イエス様に知らせています。イエス様が何かをしてくださるということをマリアは予感していたのです。期待していたのです。そして婚宴で下働きをしている人々に代わってイエス様に取りなしました。これに対するイエス様の答えはちょっと冷たい感じですね。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方は私の時はまだ来ていません。これは原文で読みますと、直訳すれば What to me and to you、 それだけの言葉しか使われていません。それが私にとって、あなたにとって何なのですか。これは肯定とも取れるし、否定とも取れます。決して強い拒否の言葉ではないと思います。ブドウ酒がなくなりました。私にとって、あなたにとって何なのですか。マリアよ、バタバタ慌てることがない。私はちゃんとブドウ酒を備えています。 これは私たちにとって問題ではありません、そういう意味でここを読むことができます。イエス様がここでおっしゃりたかったのは、奇跡をなさろうとイエス様はしていらっしゃるんですが、奇跡は神様の御心によってなされるものであって、イエス様が自分の親族を助けるためにするものではない、そういうこと、それをイエス様がおっしゃりたかったんでしょうね。昔のテレビ番組、今でもなんか再放送があったりリメイクがあったりするようですが、奥様は魔女っていうのがありましたね。古い人は知ってますね。私ぐらいの年代からの人は知ってますが、主婦が実は魔法使いだったんですね。それでその魔法を使ってなんか鼻をピクピクっと動かすと魔法が起こって家族のトラブルが解決されるという、まあコメディですね。でイエス様の奇跡というのはそんな風に自分のためや家族の便宜のためにするものではない、イエス様はここで語っていらっしゃるわけです。イエス様は断食の後空腹になりました。でも自分のためにパンを石に変えませんでした。パンを石に変えんじゃない、石をパンに変えませんでした。逆でしたね、ごめんなさい。でゲッセマネの園で捕まえられた時もイエス様は天使たちを呼び寄せてそれを防ぐことができたんですが、そうなさいませんでした。十字架にかけられる前、イエス様はローマ兵から鞭を受けましたが、その傷を奇跡の力でたちまち癒すこともなさいませんでした。やろうと思えばイエス様はできたわけです。兵士たちが鞭で打つ、傷ができる、それがたちまち癒える、おお、兵士たちはびっくりするでしょうね。でもイエス様はそれをなさらなかったのです。人々は十字架にかけられたイエス様を見て、彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから、そう言ってあざけりました。でこう言ってあざけった人々はイエス様が自分を救わなかったことに私たちの救いがある、このことに気がついていなかったのです。グノーシス主義というのがありますが、これは初代の教会にあった一つの異端ですね。で、ギリシャの哲学をバックグラウンドにした異端なんですが、この人たちはたくさんの偽の福音書を書きました。まあ本当にたわいのない作り話を書いたわけです。その中にはイエス様が、ヨセフが大工でしたから、イエス様がヨセフが切ったその木の木切れで鳥をこう作った、ナイフで削ってね、でそれを水に浮かべると本物の鳥になって羽ばたいていった、そういう奇跡物語などがその偽の福音書には書かれているわけです。でもヨハネの福音書、マコトの福音書はそうしたことを否定したい、そういう意味でイエス様の言葉を記録に残しました。イエス様は母マリアの願いを聞いて奇跡を起こそうとしていらっしゃいました。しかしその奇跡は父なる神の御心に従い御子の栄光を表し、そして弟子たちを信仰に導くためのものである。家族の便宜のために、目に見えるトラブルの解決のためにではないんだ、ということをイエス様はここで語っていらっしゃる。ヨハネはそのことを書いたのです。神様は御心のままにことを行われます。では私たちが神様に祈ったり願ったりするのは無意味なのでしょうか。ある人はそんなふうに間違って考えています。決してそうではありません。神様は私たちに祈れ、願え、求めよ、そうおっしゃっています。不思議な仕方で、私たちには知らない方法で私たちの祈りをご自分の計画の中に、御心の中に加えていてくださるのです。これは何という光栄でしょうか。私たちは祈りを通して神様の救いの技に参与することができる、神様の全世界へのこの計画の中に加わることができるというんですから、これはすごいことだと思います。イエス様がなされた最初の奇跡、水をブドウ酒に変えるという奇跡においても、母マリアの取りなしの祈りがちゃんと組み込まれていたのです。私たちは祈ってもなかなか答えられないと感じることがあります。 そういう場合でも、それは神様は私たちの祈りを退けられたと考えてはなりません。そうですね。そうではなくって、私たちが一見神様は答えてくださらないノーと言っていらっしゃる、退けられたと感じているときにも、それはノーではなくって、wait、待ちなさいなんです。さらに私たちの祈りを深めよう、さらに私たちの祈りを高めようと神様はしていらっしゃる。なお私たちの祈りは神様の御心の中にある、神様のご計画の中にある、神様が何かをなそうとしておられることの中で用いられているのです。だから私たちは諦めずに祈り続けようではありませんか。取りなしというのは誰か他の人のために祈るというだけではなくって、その人に代わって祈るという意味もあります。例えば皆さん、赤ちゃんは自分でまだ祈りの言葉を知りませんよね。そんな時にお母さんがミルクをあげる時に、神様おいしいミルクをありがとうございます、子供の言葉でお母さんが代わって祈ってあげるでしょ。これが取りなしなんです。病気の時も薬を与える時も、神様私の病気を治してください、この薬が効くように助けてください、子供に代わって皆さんお祈りしてあげますよね。子供はそうやってまず祈ってもらうことによって祈りの言葉を身につけます。そしてやがて自分の言葉で祈れるようになるんです。だから子供のために、子供は祈れないからっていうんじゃなくて、子供に代わって祈ってあげましょう。もう皆さんの子供さんは大きくなってティーンになってくるとどうでしょう。子供の頃はね、一緒にお祈りしようって言ったら、うん、私お祈り好きなんて言ってね、大きな声でアーメンなんて言います。だいたい子供がクリスチャンホームで子供が最初に覚える言葉っていうのはアーメンなんですよね。アーメンっていうのは本当に言いやすいので、お父さんお母さんが別にお祈り、しなくてもね、アーメンしようよ、お祈りしようよって子供が寄ってきて、親に祈ってもらうのを喜びます。ところがティーになりますとね、自分が祈ってる祈りの言葉が聞かれるのが恥ずかしいんですよね。だから教会でもみんなで祈るって言ってだんだん祈らなくなる。まして家族で一緒に祈ろうって言っても祈らなくなって、部屋に入ってしまっている。聖書を読んでいるのかな、祈っているのかな、わからない時がたくさんあります。そんな時にドア越しに聖書を読みなさいよ、お祈りしなさいよ言ってもあまり効果がありません。そんな時はどうしたらいいでしょう。子供が祈ってないなと思ったら、子供に代わって祈ってあげればいいのです。まだ信仰を持つに至ってないご主人、あるいは奥さんをお持ちの方があるでしょうね。そういう方は、その自分の配偶者はまだお祈りできません。だからご主人に代わって、奥さんに代わって祈ってあげればいいんです。ですからそういう方はクリスチャンホームでご主人も奥さんも両方ともクリスチャンという人にの場合は祈らなきゃいけないでしょ。自分の分とご主人のため、自分の分と奥さんのため、大変ですがたくさん祈ってください。この2人分の祈りの時間を費やしていくならば、こうした取りなしは必ず必ず家庭を変えていきます。バプテストのプリーチャーでチャールズ・スタンレー先生いらっしゃいますね。皆さんもテレビでお話を聞いたことがあると思います。もうただも聖書を持って、聖書のお話しかしない、そういう先生ですが、その先生が母の日のメッセージでこんなことをおっしゃっていました。お母さんたち、子供のために祈ってあげなさい。私は忙しくて祈る時間がありませんというお母さんたちは間違ったことをしていますよ。何のために忙しいんですか。祈ることが第一じゃありませんか。子供のために祈らないお母さんは子供のため、子供を愛していません、そんな厳しい言葉を語っていましたが、どれだけの時間を子供のために祈ってあげているでしょうか。祈りに費やしているでしょうか。何のために忙しいんでしょうか。祈りに忙しくなろうじゃありませんか。私が生まれて間もない頃、 父は交通事故に遭いました。母はずっと病院で父に付き添っておりました。でその後母はがんになり、父と入れ替わりに入院しました。ですから私の家には両親いなかったのです。で母が退院してきまして、私が母の顔をまじまじと見たのは、小学生2年生の時でした。これが僕のお母さんか、まるで初めて母親の顔を見るようでありました。しばらくの間母は家にいてくれたんですね。でその頃私は近所の子供たちと悪いこといっぱいしまして、よその家の畑に入ってトマトを盗んだりイチジク盗んだり、そんなことしてたわけです。でそれで近所の人が私を叱りに来ました。その時母親が私の代わりに近所の人に謝ってくれました。私謝った覚え全然ないんですね。母も私を叱りませんでした。私は母の陰にずっと隠れていた、そんなことを思い出します。私は母の取りなしにかばってもらったんです。すべての母にはそうした取りなしの能力というものが備わっているのです。でも神様を信じる、主イエス様の取りなしを信じるクリスチャンの母親は、神様のために祈る、取りなす、その能力をもっともっと与えられていると思います。皆さん、それを用いようではありませんか。取りなし、それは人に代わって、その人、祈れない人に代わって、神様に代わりに祈ってあげることなんですが、同時に神様に代わって、人々に神様のメッセージを伝える、そういう役割もあります。母親は子供の代理になって神様の前に代わりに立つんです。それと同時に神様の代理として子供の前にも立ちます。子供に代わって神様に祈るとともに、神様に代わって子供に真理を伝えます。母マリアは婚礼の手伝いの人たちにどう言いましたか。あの方が言われることを何でもしてあげてください。そうですね、母マリアは手伝いの人たちに代わってイエス様に願いをしました。そしてイエス様が人々に命じようとしておられること、願っていること、それをイエス様の代わりに人々に伝えました。これが母親の役割です。母マリアがイエス様と人々との仲立ちとなったように、すべての母親は子供たち、ご主人、その家族と神様との仲立ちとなって取りなし、祈っていく、また神様のお言葉を人々に示していく、家族に示していくのです。母マリアはイエス様を宿すときに、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと祈った人です。自ら神の言葉に従いました。ですからあの方が言われることを、イエス様が言われることを何でもしてあげてください、何でもしなさいね、他の人々に示すことができたのです。私たちもそんな人になりたいと思います。誰も一足飛びに母マリアのようにはなれません。しかし目標があれば、目当てがあれば、神様が助けてくださいます。少しでも神様の助けによってそこに近づいていく私たちでありたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに母を与えてくださり感謝します。また主イエスの母を母親たちの模範として与えてくださったことも感謝します。母マリアに促され、イエス様のお言葉通り水を汲んだしもべたちはイエス様の栄光を見ました。そのように私たちも主の言葉に聞き、主の言葉に従うことによって、さらに主の素晴らしさを知り、信仰の母たちの姿に近づくことができるよう導いてください。今日の母の日、一人一人、とりわけ子供さんを持っているお母さんたち、また子供さんはいらっしゃらないけれども、霊の母、魂の母として働いていらっしゃる方々のために、信仰と愛と希望の賜物が 豊かに加えられますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。